ブ
はいということで、はい2026年5月分の収録が終わりました、はい、お疲れ様です、
はい、お疲れ様です
はい、はい、ということで今月のアーカイブをお送りするのは、館長鳩ポポミーそして、はい、
大泉洋子です
はいこの2人でお送りいたします、はい、ということでねさあ、うん、今月は何を喋りましょうかということで言ってたわけなんですけれども、はい今月洋子さんがね読んでくれてた作品にツバメが登場している、
はいはいはい、
というところでちょっとね鳥好きの2人が集まっているところ で、
はい、
ちょっと鳥のね話をしようかななんていうところなんですけれども、うん、
私それで、まあ、文鳥飼ってるのはね、うん、分かってると思うんですけど、はいはいうん、で鳥好きなんですよ鳥好きなんですけど、うん、あの種類がやっぱり分からないもちろん、ね、スズメだとかヒヨドリだとか分かるんですけど、うんうんうん、なんか街で出会った鳥を知りたいと思って辞典図鑑、はいはいはい、図鑑とか買ってみたんですけど、ねうんうんうん、なかなかね持ち歩かないし
確かに
ちっちゃいの、ね、ポケット版の図鑑持ってるんですけど、うんうん、なかなか持ち歩かない、うん、であのパラパラ見たと言っても、うん、それがどれだかわからない、
ね、探してるうちになんかもうなんか目の前からすぐスッといなくなっちゃうからそうじっとしててくれないからね鳥ね
そうそうそう
長いことじっとしてる鳥少ないから
そうなんですよ、うん、でねあの鳥の声を、はいあの分析してくれるバードネットっていうのを入れたんです、
う
ん、アプリを
すごいいやもう令和ですね
入れたんですよ
すごいね
でなんか鳥の声が聞こえて、うんうん、あなんだろうこれ聞いたことないって言うと、うん、もうこれ開いてやるともうずっと分析をするんですね今ちょっと、ね、
今
ラジオだと
マイクが発動してあの声の波紋が画面に出てるんですけれども
こんな感じで鳥の声を分析するんですよ、はい、でそこを分析したいところをピーってやって、うん、アナライズっていうところを押すと、うんうんうんあの普通はいろんな鳥の、
う
ん、
そうだね
そうそう、うん、出てくるあの今人間なんで、うん、
今我々はちょっと鳥じゃないので、はい、
ヒューマンと出ます
ちゃんとでも人間だよっていうね
言って
ことは分かってくれている
分かってくれてる
すみません鳥ではなくて
な、ね、たまにねこれあのふざけてやると鳥ではないので分析できませんって出るんですけどでこうあの、うんうん、海外のサイトなので、うんうんまあ、英語で出るんで、
はいはい、
あの検索して、うん、これは何じゃろうってやるんですけど、うんうんうんうん、でもこれでこの間ねヒバリ
おおはい
えこれなんだっけあんまりうちの近所でちょっと出かけた先でヒバリでした
ヒ
バリかでもねなかなかそれでこの声はヒバリってすぐに覚えられないので、まあ、もう繰り返してやるしかないかなとは思うんですけどこれでもねなかなか
面白いですね
面白いです、
はい、なんかだって大体、まあ、鳥の声って、うんまあ、みんななんかその一概に、うん、じゃあ鳥の声ってどんな声だろうねって言った時に、うんうんうんまあ、チューンとかピヨとか、ね、まあワンチャンコケコッコーとかですかね、うん鳥だからねみんな忘れちゃいけないよ、うん、鳥ですからねあいのあの子たち
ポッポーとかね
そうポッポーとかね、まあ、めちゃくちゃ有名なとこで言ったら、うん、まあ、ホウホケキョウですよね。
あね、そうですね。
ウグイスとかですね。うん、うんなんですけど、
はい、
まあ、なんかその声で判別するっていうのは結構鳥好きになっていかないと
難しい。
そう一概になんかその、うん、いちいち気にしてないというか。
あ、そうなんです
よ。そう、
そうそうそうそう。
なんか虫よりも下手したら気にしてないかもしれないですよね。
虫はなんと、まあ、歌にもなってたりするから、
まあ、確かにね、
まあまあ
うん、
キリギリスじゃないやコオロギとかさ、
まあ、そうですね確かに確かにでも意外と鳥さんって綺麗な声の子って、うんまあ、思ったより少なかったりとか
ギャーギャー泣く人もいますから、ね、
そうなんかさ本当に鳥好きな人たちだとさなんか分かってくるんだけど、
うん、
鳥ってその文鳥さんも含め、うん、美しい声で歌っているみたいな結構アニメとかの表現だと、うん、そうじゃないですか、うんうんうん、鳥イコール美しい声の生き物みたいな感じで描かれがちだし、ねはい、なんかその歌う上手い人をこう、うん、鳥が歌うようにみたいな言うじゃないですか、
はいはい、
いやホウホケキョウは美しいすごく美しい方ですよ、うん、あの人たち、うん、そうあの人たちは本当に美しい、そう美しいわよ、うん、あの子たちの声は、ね、なんですけどどっちかっていうと、はい、あの鳥さんって鼻詰まりの種族というか結構鼻詰まりですよねあの人たちね
そうかもし
ん
ない
なんか鼻詰まりっぽい声の子たちが多いというか、うんうん、まあ私たちここね2人の認識だとまあまあ恐竜だから
ですよそうそうそ そう
やっぱ恐竜なんだよね鳥ね
そう
そうそうなのよ
あのまあ足見てもそうだしあとね
そうそうそう
あ 文鳥なんかもうしょっちゅう怒ってるんで、
う
ん、
そう文鳥の怒った声聞いたことあります
グルルルルってすごい声で鳴く、
ギャルギャル
言うんですよ
ね、ギャル
ギャルギャルギャル言ってそうで、もう くちばしパカッと開けてすっごいおっかない顔をし
なが
ら、なん
か舌飛び出るんじゃないかみたいな口を開けて、もう目もちょっと三角に
見えますよ、
三角にしてギャルギャルギャルギャル、そうそうそう、もうちっちゃい恐竜本当に
噛むしね
そうね、そうそうそうそう、うん、やっぱちょっと鳥怖いなって思うのは、うん、まあ、くちばしは固くできているので、まあ、つつかれる、うんうん、噛まれるが、うん、まあまあ痛い、うん、
痛い
そうなんですよ。でもどっちかっていうと鳥さんたちの声って美しい声のものどもよりかはどちらかというと鼻詰まりっぽい声の子たちの方が多い印象で
そうかもしれない、
そうそう、なんかだって鳩とかって、
ね、鳩なんて
ポッポッポ鳩ポッポとか言われますけど、そんなにポッポ言わないからね。
ね、
そうどっちかっていうとあの人ブオブオ言ってるからそうこれもだってさ好きじゃなかったら知らないでしょ、ハトってそういえば泣いてるみたい なんか
ぐるぐる言ってるイメージ、ブルブルブルブル
あそうね、ぐるぐる言うか、うん、でもあの発情してさよくこうな、まあ、観察してたら面白いんですよ鳥って本当に、うんうん、なんかそう追っかけっこしてるみたいな、そうそう喧嘩してたりとかね、めっちゃ面白いのはなんだろう、あのドバトさん、あのいわゆるそのグレーの、うんうん
はいはいはい、
そうよく駅前とかにたくさんいらっしゃる子たちは発情してたら、うん、そのメスに対してオスのハトがブオーブオーって言いながらそうハト胸を膨らましてめちゃくちゃメスを追っかけてメスにうざがられるみたいな
あでもそのなんか鎌倉かな、
うん、
あの鶴岡八幡宮の池の周りにハトがいっぱいいるんですけど、うんうんうん、なんかこう胸を張ってブオーブオー
ってそうブオブオ言ってるからね、
なんか追っかけ回してるハトさんを見たことがある気がする、
ブオブオ言ってたりだとか、うんまあ、あとキジバト、うんうん、あのちょっと茶色い、はいはい、あれですね、あの鳴き声で言うとほーほろほほみたいな あれハトなんですよ、ほーほろほほ
みたいな、あれキジバトさんね、
そうあれキジバトさんなんですけど、うんうんうん、そう私はキジバトさんの怒った声が好きでその
マニアックやな、
超マニアック
めっちゃマニアック、
怒った声、うん、プンって怒るんです
かわいい、
そうプンって怒るんですよ、めっちゃかわいいの、漫画みたいじゃんみたいな、プンって怒るの、プンって
かわいい、聞いてみたい、
そうこれさ、私は新聞配達をしていた時、うんうんうん、朝早いわけですよ、はいはい、だから街が静かな時に外にいることがねやっぱすごい、もう何年もやっぱやってたので、うん、で本当今の時期になるともう4時ぐらいには明るいじゃないですか、うんうんうん、で鳥たちは鳥目っていうぐらいですと、うん、暗い時にはあまり行動しない、本当に夜寝て昼間活動する子たちがすごく多いので、うんうん、で朝が早くなるということは鳥の活動時間が長くなるんですよね、
うんうんうん、
でそうそうそうで、うん、やっぱあの決まったところというかいつも似たような位置にいらっしゃるキジバトさんがいたの、
うん
でもう毎朝そこの近くに行くと電線にね、うん、でも高いじゃん電線、
うん、
そう高いんだけど、うん、その電線にいるキジバトにいつも、うん、あそこにいると思って、うん、あおはようって思って数秒見てたりするのね、そうすると別のキジバトがたまたまそばに寄ってきて、うん、同じ電線に止まったの、うん、そしたら多分気に入らなかったんだろうね、うん、プンって怒り出して
かわいい、
で街が静かだから、うん、そのプンがその電線から下まで聞こえんですよね、
かわいい、
で知ってるから聞こえより聞こえてる部分が多分あるんですけど、うんうんうん、もうそれを見た時に怒ってるみたいな、可愛いみたいなそう
鳥って多分、うん、ラジオ聞いてる人は、うん、いや鳥の表情とかわからないでしょ、変わんないよねくちばし硬いさって思うと思うんですけど、絶対目は三角になってるし、
そう三角だよ、
口はへの字になってたりとか、ガーって開いてたりとか、
そうそうそう
なるんですよ、
そうなの、うん、でね、なんだろうな、まあ、鳥好きってなかなか、うん、やっぱ犬猫さんたちより、うん、それこそハムスターとか、うんうんうん、あの子たちよりもちょっともう一歩行ったところというか、うんうん、やっぱちょっと限られがちというか、うんうん、まあそれでもやっぱり、うん、あの増えてきてるような印象がすごくあるんですけど、
あります、
そうそうそう、なんか鳥作家さんだったりとかね、うんうん、そうで毎年あの新宿小鳥祭りっていうそうポップアップイベントに私毎年楽しみで行くんですけど、うんうん、あの それはもう本当小鳥というかその野鳥も含め鳥のいろんなグッズを作ってる作家さんたちがもう一堂に集結 をして、うん、いろんなグッズが出るんですよ。
出ますね。
そう、うんうん、でもやっぱ色が鮮やかな子たちがすごく多いの、グッズにされる時には。あ、そうだからやっぱりあの赤星インコさんだったりとか、うん、あのそれこそ文鳥さんもそうです。そう、文鳥さんもすごく多い、ね、あとはまあここのとこ流行るのはシマエナガだね。
あ、
しかも冬毛のシマエナガ。シマエナガって冬毛と夏毛があるんですよ。
あのふかふかしてるやつは
冬毛、あの白くてみんなが可愛いみたいな言って、うん、もう寵愛しているあの白いシマエナガは冬のシマエナガね、
うんうん、
雪山に白でいたら。
そうなのか、釣り好きなのに知らなかった。
そうなんですよ。だって夏のさ青々とした山の中にあんな真っ白な子がいたらさ、目立ってしょうがないでしょ。
確かに
食べられちゃうよ。
確かに。
そう、あ、だから夏はスズメみたいな色してくるんだよね。
あら、そう、そ、
保護色で生きてるから。
そりゃそうね、野生の鳥だし、ね、
そう、食べられないようにするためには色を変えてるんですよ、
そっか。でも茶色の毛のふかふかしたシマエナガも見てみたい。
みんなが寵愛してるのはね、冬毛のシマエナガなんですけど、ね、そう、シマエナガとか、そう、グッズになる。あとは野鳥界でいうと、うんうん、まあ、シマエナガ野鳥さんなんですけど、うんうんうん、インコとかはさ、どっちかというと飼われてる鳥みたいな印象だと思うんですけど、まあね、うん、まあ、野鳥界でいうとまずはシマエナガ今不動の人気ですよね、本当に。
ですね。
そう、何かとグッズになるし、なんか100均とかでもめちゃくちゃあるし、そうで、シマエナガいるじゃないですか、うん、でからのカラス、
うん、
カラスは今度かっこいいというところで、うん、
わかるわかる。
そうなんですよ、うん、グッズにされるんですよ
最近ね。そう、カラスちょっと見直されてるっていう言い方も変だけど、
まあ、アニメとかでもさ、うん、ちょっとかっこいいなんかやつが連れてたりだとか、うん、ちょっとヴィランが連れてたりだとか、うん、なんかあるじゃないですか、うん、まあ、最近ねカラスディズニーランドでちょっとあのラプンツェルの髪の毛をむしっているニュースが出てね。
そのニュースも
素材のためにラプンツェルの髪をむしるというね。
ちょうどよかったん
で
ね、
ふかふかでよかったんでしょうけれども、ね、でもまあカラスはちょっとかっこいい枠でグッズにされる、うんうん、
頭もいいし、
そうそうそうそう、うん、なんか利口でみたいな感じ、そうそうそう、感じでグッズにされるんですよ、うん、からのスズメ、
うん、あ、うん、スズメ
も、スズメは何ですか、鬼滅の刃ですか、スズメいらっしゃいましたね多分ね、とか、まあ、ちっちゃくて可愛い、だからシマエナガとちょっと似たような路線でグッズ化されやすい、うん、
身近だしね。
そうなんです、うん、で私が寵愛しているハト、
ハト、うん、
なかなかグッズにならないのね。グレーだからなのかなんか分かんないんだけどさ。
そうかも。
すごい大変なの。その新宿小鳥祭りってすごい数の作家さんが来るんですよ、
うんうんうんうん、
にもかかわらず、うん、マジでハトを探すのすごい大変でもういないの。
でもあの一個一つさ、すごい、うん、あのちょっとリアルなすごくいいハトさんのぬいぐるみ持ってるじゃん、
うん、はい、あ、そういる、1分の1ハト、ね、いたりだとか、うん、そうだけど、だからなんかすごいレアだったの。ただね、うん、ただですよ、今年に入って、はい、なんかちょっとハト、うん、ハトがこう人気を増してきてる兆しがあって、まあなんていうの、もうみんなさ、シマエナガも飽きてきたんだろうね。いや、わかんないよ、
あっちこっちにいるからね、シマエナガね。
一般的なあれじゃないんだけど、こうみんなさ、なんかさ、こうオタクの人たちってやっぱちょっと人が知らない何かをこう愛してこそのこうマニアック性みたいなとこちょっと高めたがるじゃないですか。でね、なんかね、ちょっとハトがこうちょっとね、ちょっと
来てる
感じがあるんだよ、ちょっと X とかで見て。え、私だけ？いや、あるある、絶対ある、兆しがちょっとあるんですよ。ちょっとね、あるなと思ってて。
X は人の思考を見るからね。
そう、
ちょっと集まってるかもしれないけど、
ハト好きだからというあれで、ちょっともしかしたら呼んでるのかもしれないんだけど、そう、ちょっとね、なんかね、ハト可愛いんじゃないみたいな。で、そのちょっとあの、なんだろう、こうびっくり箱の方で話したんですけど、うんうん、そのハトのね、作る巣が適当で面白いみたいな、枝3本ぐらい並べて、そうそうそうそう、ハトの巣みたいな顔をしてみたりだとか、ちょっと適当な巣を作るところがおもろかったりとか、いろいろあるんですけど、うんうん、私がね、なんでハトをそんな、なんかちょっと最近着てるんじゃねみたいな思ってるかっていうと、まあ、なかなか記事が出てこないんだけど、
うん、
あの、なんだっけ、そのちょっとハトの、あ、うん、ハトのじゃない、鳥の形をこう造形したお料理を出すカフェみたいな、うん、そうそう、なんか小鳥カフェかなんかがあって、そうなの、そこでね、なんか最近、うん、あの新しくメニューが追加されてて、そう、そこになんとですよ、グレーの、あのグレーの、よく皆さんがお見かけする駅前のグレーのハトを模したハトカレーが今年出たの。
小鳥カフェってさ、よくあって、それこそ文鳥なんかもさ、
はい、
あの メニューの中にあったりして、文鳥の形をしたなんかとか、ちょっと
そうご飯にお色をつけたりとか、
そうそうそう、あの小鳥カフェ、
そう小鳥カフェさんで、そう鳩のドバトのカレーがそう出るんですよ。あ、そう出るし、あとそうなんかね、ガチャガチャ、そうカプセルトイでもそうふっくらもちもち鳩ポッポっていうそうぬいぐるみ、手乗りぬいぐるみの鳩の、
それはちょっと可愛いかも。
ちょっと出るんですよ、
カプセルトイ。
そうちょっと出るんですよ、これ7月発売の予定でね今ね、ちょっとたまたま今出てきたからめちゃくちゃ、そうこれがなんかそう、うん、そう鳩といえばですよ、そうなの、うん、グレーの鳩をみんな思うんだけど、グッズになる鳩と言ったら、うん、どっちかっていうとあのマジックとかで使われる白い銀鳩さんが、
はいはいはい、
そうグッズ化されたりとかしやすいんですけど、うん、なんとこのふっくらもちもち鳩ポッポはですね
ドバト、
グレーのドバトを含めましてのキジバトさんと、その白い銀バトさんと、うん、金バトさんもなりますね。
金バトさん、
そう金バトさんもなります。
あるのか、
金バト、そう、羽がちょっと緑だったりとかする。そうだからね、ちょっ
とね、ちょっと、
ちょっとハトみたいな、そう可愛いんですよ。ちょっと調べてみて、ふっくらもちもちハトポッポ7月だって、7月もうちょっと私多分全部出るまで回すから、ちょっとお金貯めとくね。
かわいい、
いやめっちゃ可愛いんですよ。いやみんなね、ちょっと遅ればせながら鳩の可愛さに気づいてきてるんだと思う、うん、そうだからなんかちょっとね、鳩熱来てるって今年特になんかちょっと思ってますよ。
いいね。
そう今までなかなかなかったよ鳩。
なんかあの鳩っていうと、うん、あの人たちね、うん、道路を歩くんですよ。
歩きます歩きますよ
私車を運転するので、うん、あの頼むからどいてくれないかな。
なかなかどかないんだよね。なんかなぜそんなに堂々としているのかっていうぐらいね。
本当にで飛びなさいよって思うんだけど。
ちょっと
飛ばない、ね。歩いて渡ってたりするんで。
そう、たまに横断歩道渡ってたりとかね。
そうそう、
たまにこう X で出てくる電車乗ってる鳩ね。あ乗っちゃったんだなみたいな。でもこうあまり騒がず、えらいえらい。
確かにね。
おとなしかったりするからね。
ね、なんか平和の象徴とかさ、お寺さんとかね、よくいるし。
そう。実はすごく身近で見てるのに、なんかちょっと今までこうなんかあまりに近くにいすぎて、
そうかもしれない、
みんな気づいてなかった。ちょっと気づき出してるちょっと気づき出してるぞ鳩って。
鳩胸とかさ、
そう
ね、言葉
だって歌があるぐらいですよ。シマエナガの歌とかないでしょ。
ないない、
ないでしょ。
本当にね、そう言われてみれば本当にその通り。
そうですよ、ポッポッポ、ハトポッポって、あれだって石碑があるんですよ、ハトの歌の。浅草に行ってください。
あ
るんだよ。そう、それぐらいみんな実はハトに愛を持っているのにもかかわらず、ちょっと忘れてたね。ちょっと来てるよ今年、
2026年。気がついたね、改めて。
そうでもここからじゃあ今度ハトグッズが買えなくなるぐらい人気になるとちょっと困る、うん、それはちょっと困るんで、ほどほどに
適度にね。
そうでもみんなからハト可愛いって言われるのはハトポポに超嬉しいので
ハト推しね。
そうハト推しは いよいよハトの時代が来たのではみたいな、みんな気づいてきたかみたいな、あいつらの可愛さにってちょっと思ってたりするんですけれども、はい、まあ、身近にはね、こういろんな鳥さんがいますので、うん、
はい、
あのさっきのね鳴き声でこう分かるやつだったりとか、うん、まあ、たまに足元にいてくれる鳥とかね、
う
ん、あのそうなんです、赤霊とか、
赤霊ね、
そう、かわいいね、結構そばまで来てくれてあんま逃げなかったりとかね。赤霊めっちゃ可愛いですからね、
本当に、ね、でも赤霊って足が速くて、しかもあの人も飛ばない
あの子たちもね、なかなか飛ばないのよ。
サカサカサカ、
そう足速い、てて
なかなか写真に撮れない。
あ、そう、写真苦手よね鳥ね。
そう
そう、わかるわ。写真はなかなか撮れないのよ。でもそうそう、プンって言ってるの私頑張って動画撮ったことある
そ, それ聞いてみた。
街が静かだとちょっと見れたりするから、
かわいい。
そう、なんか朝早く起きたりとかしたらね、うん、意外とね、そう見れたりするので、ちょっと見てみたりだとかね、なんかちょっとね、可愛さに気づいていってもらえればなと思います。で、ツバメの、ね、時期でもあるので、
は
い、まあ、あの巣を見つけた場合はですよ、あの見すぎたりとか、うん、触ったりとかは決してないように ね、優しく見守るという距離感もね保ちつつ楽しんでいただければと と思います、はい、いやトリガー大好きな2人以下なの、はい、トリーのねトリアイトークでしたけれどもじゃあ今月ねちょっとね、はい、陽子さんが読んでくれている作品も紹介をしたいと思います、
はい、
今月陽子さんが、番組で読んでくれているのは、はい、理論者発行、はい、寺村照夫作、はい、和歌山静子へ、僕は王様冒険コレクションより王様出かけましょうという作品を読んでくれております、
はい、
で私はですねシリーズですね、新しく始まっているシリーズです。こちらが、まあ、作品との出会いもねちょっと面白かったですのでいつか喋りたいなと思ってたりするんですけども、青空文庫より新見南吉作、牛をつないだ椿の木というのを読んでおります、これ結構長いお話なのでこれからどんどん読み進めていこうと思います。で、番組後半には、橋本里穂さん出てくれておりますのでそちらもぜひ楽しんでくださいということで、今月アーカイブをお送りしましたのは館長鳩ポポミ、
はい、そして大泉洋子です。
はい、また来月もお楽しみに。